天堂のこちやさないのおっぱい新聞、お買い上げいただきましてありがとうございます。姫街道旗手役を担当させていただいた小春です。収録の方無事終わりました。わーお疲れ様でした。あーやっと終わった。はい、苦労しました。終わった。はい、ということで無事終わりました。ありがとうございます。ですね、いきなりなんですが、キャストトークに出演予定だった早苗役の鈴木千代さんなんですが、急遽38度の熱で倒れ込んでしまったので、今回は私小春が一人でお送りすることになりました。どうぞ最後までよろしくお願いします。ですね、それでは私一人ということなんで、とりあえず私の自己紹介をさせていただきたいと思います。はじめまして、はじめましての方も、2回目だという方も、どうしよう、はじめまして、こんにちは、こんばんは、小春です。今後よろしくお願いします。ちょっと恥ずかしいなということなんですが、私ですね、以前の、サナエとチルノのですね、フェラチオのやつでですね、作品で、サナエ役をやらせていただいた方の、はい、変態さんです。なんて言えばいいかわかんないな。はい、ということで、小原です。よろしくお願いします。エッチなこと大好きっていうか、まあね、セリフすごい頑張ったんで、最後まで聞いてくださった方、ありがとうございます。まだ最後まで聞いてないぞということは、最後まで、ちゃんとこの後、これを聞いた後にでも聞いてください。よろしくお願いします。はい、ということで、もうどうしよう、片方の、相棒の方がいらっしゃらないので、ここからは皆さんに私のことをよく知ってもらうために大告白をしてしまおうというコーナーです。はい、ということで言わせていただきます。ですね、ここからは、ここからはっていうか、ですね、とりあえず今回のお話について語っていきたいと思います。今回の収録や、それに関係したエピソードなどを存分に裏話を語っていきたいと思うので聞いてください。やばい、どうしよう、一人だからドキドキする。なんかラジオみたいですね。ということで頑張っていきます。ちゃんと最後まで聞いてくださいね。それでは、一番最初にですね、収録についてというお題があるので、それについていきたいと思います。収録についてなんですが、実はこれ自宅収録で大変だったんです。だってあやぎですよ、あやぎ系で、しかもチュプチュプとか言ったり、あーんとか言ったり、そういう感じなんで非常に苦労しました。ということでだったんですが、実は私ラブホ行って収録したんです。ついでに割引をもらっちゃいました。わーいわーい。ラブホにですね、女の子3人、私入れて女の子3人で行って収録したんです。当然、2人の女の子は、その間お風呂でちょっと足湯って感じで遊んでてもらって、はい、遊んでてもらって、その間に私1人でちょっと、うんとかやったりしてたんですよね。はい。最初はですね、音が綺麗に撮れてるかすごい心配だったんです。でも、編集でなんとかなってよかったなって感じでした。ほんと、てんてんさんありがとうございます。収録ですが、てんてんさんがそばにいてくれれば、いろいろあんな指摘や、こんな指摘や、もっとな指摘をしていただけたんですが、私一人だったので、かなりこれ、素の状態の、みたいな感じでした。はい。2番目に、今回の物語についてなんですが、今回もエロかった。エロかった。これはエロかった。相変わらずですね、てんてんさんの性欲は落ち着きませんね。てんてんさんの性欲の塊がこの作品なんです。ということで、でも、私は、さなえさんを責めることができて楽しかったです。というか、女の子を責めることができて楽しかったです。ゲヘヘという感じでですね。はい、そんな感じでした。さなえさんも清楚なんだけど、エロい様子に必見だと思います。で、そして、 旗手ちゃんのおっさんセリフに注目して聞いていただけると私すごい嬉しいです。おっさんセリフは力を入れました。おっさんセリフ、あんなこんなあんなセリフや、こんなセリフですよ、もう噛みっぱなしでやだはい、3番目に演じたキャラについてということなんですが、私が演じさせていただいたのは旗手ちゃんなんですが、旗手ちゃん、私すっごいあの子好きになりました。ちょっと私に似てるんですよ。あのおっさんのところとか。猫みを吸うのも私好きなんですよね。あのもう女の子限定なんですけど。あと携帯いじいじしてるとことか想像すると可愛いですよね。あ、今いじいじって聞いてエロいこと思い浮かべたあなた。エロいですね。そういう人は大好きです。はい。ということでですね、次はですね、同胞の好きなキャラということで、なんですが、私はフランドール・スカーレット、スカーレットっていうか、あの、フランちゃんがすごい好きです。すごい好きなんです。もうヤンデレ万歳。あれで実際は、エロい子だと私は思うんですよ。だって、ねえ、ヒッキーで、一人で何してるかって言ったら私は何ばっかりになりますもんあ、ちなみに何はピアノです。ピアノ当然一人でエッチいこともすると思うんですが、そこは当たり前のことすぎるのであえて言わないということで、えって感じです。はい、続いてですね、完全にもう私のフリートークみたいな感じなんで、ここはもう言わせていただこう、エッチ情報ということで、エッチな情報を言わせていただきたいと思いますちょっとなんか期待しちゃったりしてますはい、ということで期待に添えるようにエッチな情報をちょっと流していきたいと思います。聞いてくださいね。ですね、実は私あの女の子と遊んでて、タイの話になっちゃったんですよ。あの正常位とか気象位とか対面とか、そのタイの話になった時に、あのねタイ、このタイどうやんのって女の子に聞かれたんですよね。遊んでる時に、あの確かね5人くらいで遊んでたんですよ。遊んでたっていうか、まあ遊んでたんですよね。の時に好きなタイの話になって、でまあねって感じ で女の子に正常位ってどうやんのとか、足の位置どうやんのとかすごい聞かれちゃって、とか思ったんですけど、これ私言うしかないなと思ったんですけど、言葉で言っても分かんないじゃないですか、こういうのって。だからもう私思い切って一人の女の子を押し倒して正常位の体ねやっちゃいました実際にやったことで、女の子も当然スカートだったんでキャーとか言いながらパンツ見えないように隠すんですけど、その姿がたまんないですよね。もう太ももの美味しそうなこと、美味しそうなこと。はい。って感じで、まあ、タイの練習やっちゃいました。ちなみにですね、対面のタイもやったんですけど、なかなか女の子とはあれ燃える。しかも、私女の子をちゃんと後ろからギュってしたりとか、前からギュって女の子に抱きついたんですけど、柔らかいんですよね、女の子。もうたまんで、って感じで、ちょっと一人でハーハーしてました。はい。それからですね、使ってる〇〇道具ということで、ちょっと紹介したいと思います。ですね、この収録をするにあたって、私、あの、道具を使いまして、いろいろ使ったんですよ。まあ、とりあえず、キス音とか、チュプチュプ音は、手を使うんですけど、そんないい音出るかなみたいな感じだったんで、ぶっちゃけ、もうぶっちゃけます。持ってるバイブを使って結構やりました。こんなこと言うと私がなんかエッチだとかまあ言われると思うんですけど、今更だと、今更だそれがどうしたみたいな感じでいきたいと思います。はい。それからね、もうチプチプ音出して、チプチプ音出してって感じだったんですけど、こういうの収録するときって、エロくないと気持ち入んないんですよ。と思って、ちゃんと私、あの、収録する前に、ちょっとローターで、これも持ってるローターで自分の、ちょっと、とか、自分の、もうね、一人でちょっとやりながら、やった後に、ちゃんと収録したんです。だから、かなり、エロいです。エロくなってるはず。特に、私が喘ぐところ。あ、私がじゃない。旗手ちゃんが喘ぐところは、かなり良くなってることと思います。それからですね、こんなことを言っている私ですが、 実はエロ好きなんですけど、もうね、お分かりいただけてると思うんですが、エロ好きなんですけど、意外と免疫ない面もあって、AV 見せられると暴走して逃げ回り、自分の喘ぎを冷静に聞けなかったりとかするんです。ね、エロ CD ちゃんと聞いてください。なんか公開プレイしてる気分だ、恥ずかしいな。ということで、そんな感じですね。はい。で、あとはね、ちょっと最近、中二病だった頃のネタ帳を見つけたんですよね。なんかね、なんかエロいの書いてたんで、そのネタ帳を見つけたんですよ。中二病だった頃の。だからもうすごい内容で、って感じだったんですけど、ちょっと、熱した棒をあそこに突っ込んでとか書いてあって、そりゃねえだろうとか思って、やけどするわとか冷静に自分突っ込み入れてました。あと結構ファンのね、その作品を書いたものを公開してるんですけど、その公開したやつに対するコメント感想がもうね、次回の作品は無理やり系にしてくださいとか、複数プレイで乱行がいいですとか、なんかもう、複数プレイで私一人を攻めてとか、あいがせてとか、SM 好きとかそういうのが多くて、ちょっと女の子ってやっぱエッチだなって思いました。え？はい、やっぱ女の子ってみんなエッチなんだよ。私だけじゃねえよ。とか思っちゃいました。えへへ。ここでですが、天天堂の告知をしたいと思います。コミックマーケット79かなで販売した天天堂の新刊、東方文化庁合同誌さなはたは、全国の虎の穴、ホワイトキャンバス、DL サイトにて1月上旬より委託販売予定です。今のよく言えた、私褒めてやろう。通販予約はすでに開始されていますので、遠方で買えなかった方や買い逃したって方はこちらで買ってくださいね。買ってくれないと旗手がお仕置きしちゃうんだから。同じく東方実用ボイス CD シリーズ第2弾、サナエとチルノのエッチなフェラチョ教室と第1弾のセイレンゼン G ドラマ CD 白桃はウェブ専用サイト DL サイトで大好評発売中です。なんと前作の第2弾はインターネットで有名になって同人作品なので1000枚は売れたとのてんてんさんからの情報お話でした。ほんとほんと皆さんのおかげです。ありがとうございました。皆さん、エロい皆さんのおかげです。ありがとうございました。あー、もうお礼に奉仕しちゃおうかな。はあ、すいません、自重します。はい、ですね、さて、そろそろ、やばいな、結構時間が余ってるぞということで、なんかもうやばそうだな。ちょっともうちょっと私一人で独り言を喋りたい気分だというかね、そういうちょっと感じなんで、もっと自分のことを話したいと思います。ちょっと予想外だったぞ、告知が。意外となかった。はい、もっと自分のことっていうのも、もっとエロいことを言いたいと思うので、お付き合いくださいね。お付き合ってください。あれ、なんか変なことになったぞ。はい、もっとエロい情報を言いたいと思います。ですね、さっきの続きなんですけれど、チュプチュポンとかエッチなことなんですが、まあ、あるネットの情報で、チュプチュポンっておっさんが出してるとか、そういう情報を見たんですよ、私。てんてんさんの作品ではそれ一切ないと思うので、ご安心して、もう自分がやられてると思って聞いてください。お願いします。その証拠に、なんなら今出してもいいぞという感じなんですが、そうですね、ちょっと出そうかな。はい、もう、すごいチュプチュプ頑張ってますよ。指で出すと、結構フェロモンとか、 こういうなんかキス音に近い感じとか、なんだろう、ディープキスに近い音になるんですけど、なんか手の甲の部分で出すと結構なんだろう、なんか胸を吸ってるとか、そういう感じになるんですよね。で、親指だとまだね、男性器サイズでは、このね、男性器には満たないんですけど、まだ親指の方はフェラ音は出せるんですよ。ね。で、しかも結構、奥の方をまで突っ込むと、結構本当にフェラやってんじゃねえかみたいな音が鳴って、こう、うん、結構エロい方が鳴るんですけど、今鳴らないですね。あれおかしいな。とにかくすごいいい音になるように頑張りますよ。頑張ってます。私が頑張りました。しかも、IE がですね、もう、上手くなるように、私、ちゃんと女の子の IE を勉強したんです。AV いっぱい見て、恥ずかしかったけど AV いっぱい見たんだよ、褒めて。で、AV 見て、実際に私がやるんじゃなくて、女の子をあえがそうと思って、ラブホ行ったメンバーで、巨乳の先輩、F カップなんですけど、F カップの巨乳の先輩を、私と同年齢の女の子を、に襲わせて、あれ？まあ、とにかく、巨乳の先輩を襲わせたんですよ。そしたら逆に、その、片方の私と同じ年齢の子が襲われちゃって、先輩に。もうやばかった。あれ、巨乳と、貧乳じゃないんです。あの子 C カップですね。もう対決みたいになって、もうすごいボインボインでした、とにかく。で、F カップのこのボリューム素晴らしいですよね。あの先輩にちょっと練習手伝ってもらって、まあ、なかなかいい感じなことをやったんですけれど、胸っていいなって思いました。旗手ちゃんのこの揉んでる時の気持ちがすごい私よくわかりました。もうこの柔らかいんですけど、なんかいい感じのボリューム。サナエさんってでかいじゃないですか。てんてんさんの描くサナエさんはでかい。絵描きさんが描く、もうサナエさんはでかい。ということでちょっとハーハーしながらちょっと気持ちがわかったぞって感じで、もうもみもみさせていただいてました、先輩の巨乳を。しかも、もうとにかく、揉んで揉みまくって先輩をあやがしてました。でも先輩は、まあ、巨乳なんですけど、まあ、そんな、ふにゃんまで行く、このマシュマロなんですよ。じゃあ、プリンだ。あの方は、プリンなんですよ。プリン、柔らかさが。何私熱弁してるんだろうとか思ったんですけど、プリンの柔らかさをずっともみもみしてた後に、自分の胸をちょっとガシッと掴んで、ちょっと試しに揉んだんですよね。ちょっと、柔らかさが違う。柔らかさが違う、サイズが違うって感じだったんですけど、先輩がプリンで、先輩を例えるなら柔らかさはプリンなんですよ。私の柔らかさは、女の子曰く、女の子に触られた時のリアクション曰く、ヨーグルトって言われたんですよ。どういう柔らかさだとか思ったんですけど、まあ、トローンとしてるっていいのかなとか思って。まあとりあえず柔らかさを極めようと思いました。でその後にまあとりあえず自分の乳吸うじゃねえや、なんか揉んでちょっと興奮してきたんで、いい感じにその後収録しました。って感じですね。はい、さて、そろそろ終わりも近づいてまいりました。終わりなのにまた噛んじゃったの、ごめんなさい。はい、ということで、最後の締めに恥ずかしいモノマネを皆さんに披露したいと思いますっていう台本が来てるんですけど、恥ずかしいモノマネ？ちょ、待ってよ、待ってくださいよ、てんてんさん。恥ずかしいモノマネなんて、私もう恥ずかしいことをしすぎて、何が恥ずかしいことか分かんなくなってきたぜ、ということなんですが、まあ仕方がない、てんてんさんのお願いだということで、モノマネしたいと思いますということで、いきます。もう知らない、もう頑張るよということで、ローセンメイデンからひないちごちゃんのモノマネで、おっきな いちごを食べながらハッシュタグセリフやりたいと思います。ちなみにですね、私もいちごを食べるとこうなります。それではいきます。いちごジャム、いちごジャム、いちご味のスープゲッチ、いちごもいっぱい入ってるスープゲッチ、もうあんまうわ
ということでですね、常人には到底理解できない領域に達してるもののセリフだと思うって書いてあるんですけど、まあそんなセリフを発しているわけですよ。いちごを食べると、私もひなちこちゃんもということで、もうやだ恥ずかしいよということなんですが、もう恥ずかしいことしたって感じなんですが、ですね、ぶっちゃけこれ2回目のモノマネでして、もう1回ちょっと違うモノマネしたいと思います。もう1個はですね、カードキャプターさくらからさくらちゃんのモノマネ、遠く離れてしまうシャオランくんへ叫んだ思いということで、珍しくシリアスなセリフをやりたいと思います。いきます。
私分かったよ、自分の気持ち。私の一番はシャオランくんだよ
ということで、珍しく、これピアじゃねえ、私、ピアじゃねえということで、ピュアなモノマネをさせていただきました。どうだ、この野郎、意外とできるんだぞ、ピュアな演技も。ということです。はい。いよいよエンディングです。今回
初めて私一人でお送りしたキャストトークでしたが、いかがだったでしょうか。
最後にお礼の言葉も含めて締めのご挨拶をしたいと思います。本当に、最後までお付き合いくださりありがとうございました。もうグダグダなね、キャストトークというか、もうほぼラジオみたいな感じだったんですけれども、カミカミな私でしたが、なんかもう本当に最後までお付き合いくださりありがとうございました。もうね、台本通りっていうか、もう台本通りじゃないんですけれども、もうどうしていいか分かんなかった。もう相方さんがいないとこんなに大変なんだと思って、もう私もうどうしていいか分かんない。これが終わった後バタンキューするって言っても、当然一人でね、ちょっと自分を慰めると書いてしながらした後にちゃんと寝るんだけど寝るんだけど、だってそれしなきゃなんかさ、寝れねえなみたいな感じが私あるわけですよ。当然好きな人を思い浮かべてハハしてやります。好きな人、相手決まってるじゃないですか。あなたですよ、今聞いてくれてるあなたです。もうあなたのことを考えながら私一人でハハしちゃいます。はい、という感じですが、もうすいません、もうエッチなことしか頭にない私ですが、本当に最後までお付き合いくださりありがとうございます。ですね、ここ、ですね、てんてんさんとのまだ打ち合わせ途中なんですが、っていうかまだ全然案が出ただけなんですが、次回また何か私を使ってくれることがあるかもみたいな話があるので、よかったらそれも期待をね、皆様がしてくれれば、その案は実際のものとなるので、できればお願いします。だって私もっと会いたいし、もっともっといっぱいいろんなエッチなことしたいし、もっと私のエッチなところ皆さんに聞いてほしいし、ははみたいな感じなんですけれど、すいません。はい、こんなね私ですが、はい、もうね、もう何言っていいかわかんない、頭めちゃくちゃ。はい、とにかく、この旗手ちゃんとさなえさんのこのエッチな CD、最後まで聞いてくれてありがとうございました。まだ聞いてないという方も最後まで聞いてくださいね、よろしくお願いします。はい、ということで本当に最後まで聞いてくださりありがとうございました。やっと終わったよ。はい、ありがとうございました。バイバイ。